山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。10月18日、今日は語呂合わせでドライバーの日です。トラックやバス、タクシーなどのあらゆるプロドライバーに感謝をするとともに、プロドライバーの地位向上を目指す日なんだそうです。車を運転するときはプロだから、アマチュアだからということではなくて、みんなが交通ルールを守ってマナーよく運転したいものですよね。そしてその上で、さすがプロという姿もぜひ見せてほしいですね。今日は宮沢賢治のどんぐりと山猫後編をお届けします。山猫はひげをピンと引っ張って腹を突き出して言いました。
こんにちは。よくいらっしゃいました。実はおとといから面倒な争いが起こって、ちょっと裁判に困りましたので、あなたのお考えを伺いたいと思いましたのです。まあゆっくりお休みください。じきどんぐりどもが参りましょう。どうも毎年この裁判で苦しみます。
山猫は懐から巻きタバコの箱を出して自分が一本加え、
いかがですかと
一郎に差し出しました。一郎はびっくりして、
いいえ
と言いましたら、山猫は大ように笑って、
ふんふん、まだお若いから
と言いながら、マッチをシュッと吸って、わざと顔をしかめて青い煙をふーっと吐きました。山猫の馬車別当は気をつけの姿勢でシャンと立っていましたが、いかにもタバコの欲しいのを無理にこらえているらしく、涙をポロポロこぼしました。その時、一郎は足元でパチパチ潮のはぜるような音を聞きました。びっくりしてかがんでみますと、草の中にあっちにもこっちにも金色の丸いものがピカピカ光っているのでした。よく見ると、みんなそれは赤いズボンを履いたどんぐりで、もうその数ときたら300でも効かないようでした。わあわあわあわあ、みんな何か言っているのです。
あ、来たな、アリのようにやってくる。おい、さ、早くベルを鳴らせ。今日はそこが日当たりがいいから、そこのとこの草を枯れ。
山猫は巻きタバコを投げ捨てて、大急ぎで馬車別当に言いつけました。馬車別当も大変慌てて、腰から大きな釜を取り出して、ザックザックと山猫の前のとこの草を刈りました。そこへ四方の草の中からどんぐりどもがギラギラ光って飛び出して、わーわーわーわー言いました。馬車別当が今度は鈴をガランガランガランガランと振りました。音は茅の森にガランガランガランガランと響き、金のどんぐりどもは少し静かになりました。見ると山猫はもういつか黒い長いシュスの服を着て、もったいらしくどんぐりどもの前に座っていました。まるで奈良の大仏様に参詣するみんなの絵のようだと一郎は思いました。別当が今度は皮むちを2、3遍ヒューパチヒューパチッと鳴らしました。空が青く澄み渡り、どんぐりはピカピカして実にきれいでした。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。
山猫が少し心配そうに、それでも無理に威張って言いますと、どんぐりどもは口々に叫びました。
いえいえ、ダメです。何と言ったって頭の尖っているのが一番偉いんです。そして 私が一番尖っています。
いいえ、違います。丸いのが偉いのです。一番丸いのは私です。
大きなことだよ。大きなのが一番偉いんだよ。私が一番大きいから私が偉いんだよ。そうでないよ。私の方が大きいと昨日も判事さんがおっしゃったじゃないか。
ダメだい、そんなこと。背の高いのだよ。背の高いことなんだよ。おしっこの偉い人だよ。おしっこをして決めるんだよ。
もうみんなガヤガヤガヤガヤ言って、何が何だかまるで蜂の巣をつっついたようで、わけがわからなくなりました。そこで山猫が叫びました。
やかましい、ここをなんと心得る。静まれ静まれ。
別当がムチをヒューパチッと鳴らしましたので、どんぐりどもはやっと静まりました。山猫はピンとひげをひねって言いました。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りしたらどうだ。
するともうどんぐりどもが口々に言いました。
いえいえ、ダメです。なんと言ったって頭の尖っているのが一番偉いんです。
いいえ、違います。丸いのが偉いのです。
そうでないよ。大きなことだよ。
ガヤガヤガヤガヤ、もう何が何だかわからなくなりました。山猫が叫びました。
黙れやかましい、ここをなんと心得る。静まれ静まれ。
別当がムチをヒューパチッと鳴らしました。山猫がひげをピンとひねって言いました。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。
いえいえ、ダメです。頭の尖ったものが。
ガヤガヤガヤガヤ、山猫が叫びました。
やかましい、ここなんと心得る。静まれ静まれ。
別当がムチをヒューパチッと鳴らし、どんぐりはみんな静まりました。山猫が一郎にそっと申しました。
この通りです。どうしたらいいでしょう。
一郎は笑って答えました。
そんならこう言い渡したらいいでしょう。
この中で一番バカでめちゃくちゃでまるでなっていないようなのが一番偉いとね。僕お説教で聞いたんです。
山猫はなるほどというふうにうなずいて、それからいかにも気取ってシュスの着物の襟を開いて、黄色の陣羽織をちょっと出して、どんぐりどもに申し渡しました。
よろしい、静かにしろ。申し渡しだ。この中で一番偉くなくて、バカで、めちゃくちゃで、点でなっていなくて、頭のつぶれたようなやつが一番偉いのだ。
どんぐりはシーンとしてしまいました。それはそれはシーンとして固まってしまいました。そこで山猫は黒いシュスの服を脱いで、額の汗を拭いながら一郎の手を取りました。別当も大喜びで五六遍ムチをヒューパチヒューパチヒューヒューパチッと鳴らしました。山猫が言いました。
どうもありがとうございました。これほどのひどい裁判をまるで1分半で片付けてくださいました。どうかこれから私の裁判所の名誉判事になってください。これからもはがきが言ったらどうか来てくださいませんか。その度にお礼はいたします。
承知しました。お礼なんかいりませんよ。
いいえ、お礼はどうか取ってください。私の人格に関わりますから。そしてこれからははがきに金田一郎殿と書いて、こちらを裁判所としますが、ようございますか。
一郎が、ええ、かまいません、と申しますと、山猫はまだ何か言いたそうに、しばらくひげをひねって、 目をパチパチさせていましたが、とうとう決心したらしく言い出しました。
それからはがきの文句ですが、これからは用事これありにつき明日出頭すべしと書いてどうでしょう。
一郎は笑って言いました。
さあなんだか変ですね。そいつだけはやめた方がいいでしょう。
山猫はどうも言いようがまずかった、いかにも残念だというふうにしばらくひげをひねったまま下を向いていましたが、やっと諦めて言いました。
それでは文句は今までの通りにしましょう。そこで今日のお礼ですが、あなたは金のどんぐり一升と塩酒の頭とどっちをお好きですか。
金のどんぐりが好きです。
山猫は鮭の頭でなくてまあよかったというように口早に馬車別当に言いました。
どんぐりを一升早く持ってこい。一升に足りなかったらメッキのどんぐりも混ぜてこい。早く。
別当はさっきのどんぐりをマスに入れて測って叫びました。
ちょうど一升あります。
山猫の陣羽織が風にバタバタ鳴りました。そこで山猫は大きく伸び上がって目をつぶって半分あくびをしながら言いました。
よし、早く馬車の支度をしろ。
白い大きなキノコでこしらえた馬車が引っ張り出されました。そしてなんだかネズミ色のおかしな形の馬がついています。
さあお家へお送りいたしましょう。
山猫が言いました。二人は馬車に乗り、別当はどんぐりのマスを馬車の中に入れました。
ヒューパチッ、
馬車は草地を離れました。木や藪が煙のようにぐらぐら揺れました。一郎は金のどんぐりを見、山猫はとぼけた顔つきで遠くを見ていました。馬車が進むに従ってどんぐりはだんだん光が薄くなって、まもなく馬車が止まった時は当たり前の茶色のどんぐりに変わっていました。そして山猫の黄色な陣羽織も別当もキノコの馬車も一度に見えなくなって、一郎は自分の家の前にどんぐりを入れたマスを持って立っていました。それからあと山猫杯というはがきはもう来ませんでした。やっぱり出頭すべしと書いてもいいと言えばよかったと一郎は時々思うのです。
福山秀美の心のしおり。
心のしおり、次回は11月1日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。